経営トップに聞く
強みと人材戦略。
毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。経営トップに聞く強みと人材戦略。この番組は相場の福の神藤本信之さんが注目企業の経営トップや人材戦略を担うキーパーソンをゲストにお迎えしてお送りします。
企業を作るのはそこで働く人ということなんですが、ゲストには毎回事業戦略上独特の強みとその強みを生かすための人材戦略、じっくりとお伺いします。
この後早速トップのご登場です。この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りします。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
経営トップに聞く強みと人材戦略。本日のゲストをご紹介します。東証スタンダード上場、証券コード5956、東証代表取締役社長八重島誠さんにお越しいただいています。八重島さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
どうぞお願いします。よろしくお願いいたします。
では早速ではありますが、東証の事業内容のご紹介をお願いいたします。
はい、東証はカーテンレールを作っている製造業でして、一応国内シェアは40% 以上ありまして、トップシェアということになっています。カーテンの歴史にもだいぶ関わってまして、
はい、
厚地と薄地カーテン、こう2枚掛けすると思うんですが、あれを日本中に広めたのも一応我々だと。
そうですか。
はい、そういう会社でして、で住宅以外にもカーテンレールっていうのはいろいろ使われておりまして、例えば病院 のベッドこう味切る、ああいう需要とかですね、観光バスの窓とかにもカーテンついてたりとか、で、あと、最近だったらインバウンド需要でホテルとか、なんかそういうところにもビジネスチャンスいろいろありましてですね、あとコロナ禍の時はビニールカーテン、レジとか受付のところに、ああいう需要とかも一応カーテンレールの類でやってると。だから開けたり閉めたり、そういうところに、あんまり意識はされてないとは思うんですけども、結構皆さんの目に留まっている商品ではあると思います。
はい、ありがとうございます。また後ほど事業内容などについてじっくりと伺っていきたいと思います。まずはトップは企業にとって大切な人材であり強みでございます。トップのお人柄に迫らせていただきたいと思いますので、しばし質問にお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
では八重島さん、生年月日を教えてください。
1967年3月8日、58歳です。
はい。ご出身はどちらでしょうか。
はい。兵庫県の洲本市っていうところでして、淡路島です。
八重島さん、ご自身では、将来の夢ですとか、何か熱中されたことはありましたでしょうか。はい、
一番熱中したのは漫画でして、
はい、
漫画家になりたいなとやっぱり思ってまして。
読む方ではなくですか。
読む方も大好きだったんですけども、書く方もだいぶやってまして、で頃はもう少年チャンピオンが流行ってましてですね、はい、だからそれに熱中して手塚治虫に憧れてたっていうのは少年時代でした。
そうでしたか。ジャンプ派、うん、サンデー派、いろいろある中ですけれども、
チャンピオン派はなかなか リアですよね。多分、
はい、そうですね。
やっぱ頃もやっぱジャンプ、はい、サンデー、マガジン、この3つでチャンピオンってちょっと、
そうですね、
ちょっとあれって普通の子じゃない子が読んでる感じが若干したんですけど、
そうですね、はい、でも私はチャンピオン派
なんです。
はい、
漫画はご自身ではオリジナルのストーリーで書かれてらしたんですか。
子供の時はですね、もちろん下手なんですけども一応書いてましたですね。
その漫画家への熱い思いというのはどのくらいまでお持ちになってらしたんでしょうか。
はい、いやいや、もうそれはもう本当に子供の頃でして、ただ絵を描くのは好きなので、その後もイラストというか挿絵みたいなことは今でも書いてる感じですね。
そうですか。八重島さんは京都産業大学にご進学されたということなんですが、はいはい、学生生活はいかがでしたか。
アルバイトの日々だったかなというふうに思ってますけども、京都の祇園のですね、結構高級な料亭で皿洗いのバイトをしてまして、でたまにホールにも出たりとか、そんなバイトしてました。非常にいい社会見学でして、
はい、
大きな会社の役員さんが一人でねフラッと来られたりとか、ちょっと怪しげな団長がいたりとか、いろんなような淡路島から出たばっかりの子供でしたから、いろんな意味でいい経験させていただきました。
その頃には将来についてはどのようにお考えでしたか。
あまり深くは考えていなかったですけども、その時に今の妻と知り合ってってことですから、大学の経験は良かったかなというふうに思ってます。
あ、そうでしたか。
はいはい、
ちなみに奥様とは何かサークルなどを通じてでしょうか。は
い、ちょっと京都お寺いっぱいありますから、寺歩きのサークルみたいな、ちょっとあんまり真面目 SNS ではないですがそこで知り合いました。
あ、そうでした、はい、では社会人のスタートについて伺っていきたいと思いますが、はい、新卒で闘争にご入社されたんですよね。
はい、そうですね。ちょうど1989年入社で平成元年の入社になります。ちょうどバブル期で結構売り手市場というか、学生の方が有利だったような年でした、
なぜ闘争だったのでしょうか。
一つはですね、やっぱり小さくても将来性のある会社っていうのをちょっと選んでましたので、まだ非上場でしたから、非上場の会社をこう 何社が内定いただいてたっていう、そういう活動をしてましたしね、
何かこの闘争カーテンレールというところに何か惹かれるものなどはあったのでしょうか。
さっきもお話しあったようにちょっとマニアックな感じの商品ですから、これはシェア1位っていうのはだいぶ有利だなとは思いました。あと、やっぱり会社の雰囲気というか、社員の雰囲気が良かったっていうのは今でも印象に残ってます。
最初の配属先はどちらだったのでしょうか。
最初は名古屋支店で営業を3年間やっておりました。ルートセールスみたいな。
いかがでしたか、最初の営業というのは。
これはもう右も左も分かりませんし、大変苦労しながらだったんですけども、やっぱり周りが良かったので楽しく3年間は過ごせました。
その後はどちらに移られたのでしょうか。
その後本社の商品開発というところに移りました。
商品開発部は何年ほどいらしたんですか。
7年間いましたですね、
どういった開発に携わられたのでしょうか。
ですね、当社売上の半分がカーテンレールで半分がブラインドとかロールスクリーンで、要は花形がカーテンレールで、こっちは大手2社さんがあって、割と日陰の商品だったんですけど、で私ブラインドの方にこう回りましてですね、これはなんか一発当てないと目立たないなっていうのがあって、世の中にないブラインドってことで羽が外せてですね、こう洗えるブラインドっていうのを作って一回ローンチしたんですけど、もうこれ全く売れません
ね。はい、今お話を伺うだけでもとってもいいなと思いましたけど、ほこりがすごい溜まりますし、
洗いづらいというか、
水拭きしてもいいってなりますしね。
で結構なお金かけて投資してもらってやったんですけど、もう泣かず飛ばずで数年で要は廃盤になってしまいまして、会社に迷惑かけたなとは思ってます。でその後割とちょっと売れる商品は作ったんですけど、
ぜひそちらも聞かせていただきたいんですけど、
ブラインドっていうのはもう一品一用で別注品なんですね。ですから操作するこうくるくる回す棒があるんですけども、これ右なのか左なのかっていうの最初に注文するときに決めて、もう一回注文出来上がったら変えられないっていうものなんですけども、私の作ったやつはこうくるっと回して右でも左でもいけるようになるっていう。でこれお部屋のレイアウトとか家具がこっちに来たなとか、実際使ってみたらこっちだったなとか、これが割と評判よくってですね、これは売れましたし、ちょっと挽回できました、
その後はどちらに移られたのでしょうか。
その後はですね、今度は営業のスタッフ部門に回りまして、カタログを作ったりとか、イベントやったりとか、プロモーションやったりとか、そっちの方に回りまして、これも5年ぐらいやりましたですね。
働く上で八島さんが最も大切にされていたこと、また意識されていたことなどお聞かせいただければと思うのですが。
そうですね、これ今でも私言ってるんですけども、会社っていうのはもうチームスポーツみたいなもんだなというふうに思ってて、もう一人で、何百億も売ってる営業マンもいないし、一人でその何万メーターもカーテンレール作ってる人もいないので、これはやっぱり連携プレーだなと、だからやっぱりチームプレーで成果を出すんだってことにはやっぱり注意してたし、だから周りを巻き込むってことは割と今でも心がけてるところですね。
現在のお立場になると思われていらっしゃいましたでしょうか。
これはもう全く思っておりませんで、なる前の年の12月に初めて前任の社長からちょいちょいと呼ばれて、今度の一応指名委員会っていうのがうちの会社あるもんですから、そこに名前入れとくから、確保しとけよっていうふうに言われたっていうような感じですね。それまでは全く思ってなかったです。
ぜひ社長になってから最初の挨拶で皆様にお話されたことを教えてください。
今も繰り返し言ってるんですけども、これはもう正しいことは正しくと、いうことはこれ何度も言っております。いわゆる倫理観の話でして、私の言い方としては、もうお父さんお母さんお子さんに見られても恥ずかしくない仕事しろよと、 難しいとか、これやったらお金かかるとか、悪いものでも捨てたらこれだけお金かかるからちょっと躊躇するとか、もうそんなの一切なしだと、正しいことを正しくやるんだってことは、これだけはもう最初からずっと言い続けてることですね。
ありがとうございます。さて、ここまで伺ってまいりました。皆さんいかがだったでしょうか。この後は闘争の組織の強みと人材戦略に迫っていきます。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
今日のゲストは東証スタンダード上場、証券コード5956、東証代表取締役社長八重島誠さんです。
まあ、御社はこのカーテンレール製造で国内首位ということなんですけど、はい、まあ、カーテンレール事業概要と強みちょっと教えていただいていいでしょうか。
カーテンレールのビジネスっていうのはですね、大変部品が多くてですね、種類が多いで、あと納期が短いんですね。ですからお客様から家建てたそのタイミングで納品しなきゃいけないってことで、なかなかその在庫が多くてですね、例えば我々 の、 カタログなんかでもカーテンレールのカタログだけで500ページ
500ページもあるんですか、ね、
はい、なんかいろんな種類があって、それを全部即納しなきゃいけないっていう、これがビジネスの肝でして、一応それがまあ我々はネットワークとしてできてるっていうことが強みだというふうに思います。
最終的に御社が売ってるのは誰に売ってるんですか。
我々代理店さん経由って、いわゆる建築資材を扱ってる代理店様に販売してて、それが内装工事業の方に渡って消費者に渡る、こういう、
はい、そういう流れになってるっていうことです ね、はい、そうですね。シェアとしては 40% 以上あるということは、はいはい、日本の、まあ、そこら辺にあるカーテン、はい、いっぱいあるかと思うんですけど、はいはいはい、まあ、ほぼ2つに1つ近くは御社の製品、はい、だから今日このラジオを聞いているリスナーの方の家のカーテンレールも、まあ、半分近くは御社の製品であるということ ですか。
一応陸地上はそういうふうになります。
なるほど、はいはい、御社の製品を見ないことってないっていうことですよね、多分。
そうですね、
どっかでカーテンってやっぱり見ちゃうので、はい、家でも見たり他でも見たりとかっていうことでいうと、はいはい、まあどっかでは1日1回は闘争の製品を実は、はい、気づいてないけど見てると、
そういうこと
ですね。ですね、はい、なるほど、はい、あと国内住宅向け以外の展開として、はい、ホテル向けが堅調ということなんですけど、はいはい、ここで例えば特徴的な製品とか、はい、その戦略を教えていただきたいと思うんですが。
そうですね、これはですね、やっぱりインバウンド需要が今高まっておりますので、うん、はいはい、ホテルは立ってます、う
ん、めちゃくちゃ立ってますよね、
はい、でこれはしばらく底堅いなというふうに見てます、うん、でそこで求められるのはやっぱり電動商品とかですね、やっぱりゴージャスにわーっとこうゆっくり開けるとか、
ボタンを押すとビャーっと、
そうですね、はいはい、であと真っ暗にしてほしいみたいな、
う
ん
う
ん、
完全な遮光性というか、はいはい、
だからもう光漏れを一切許さないようなちょっとプロ向けの商品とか、うん、そういうのが、うん、非常に出てますね、うん、はい、
ホテルって窓がドーンとあるようなところもあるから、はいはいね、あれで本当に光当たったら明るくて仕方がなくて朝起きちゃうっていうやつですよね。
そうですね、
そうですよね、はい、そうすると真っ暗になるような、はい、もの、はい、でしかもやはり窓がでかいと、はい、カーテンレールも長いですよね。
そうなんですよね、
やっぱりあれ、はい、あれですよね、長い方が高いんですよねやっぱり
まあそうですね、うん、そう高くなりますね。
なるほど、はいはい、で今のやつは国内なんですけど、はい、インドネシアなど東南アジア展開、はい、これを強化されてるっていうことなんですけど、はい、まあ、海外戦略今の現状と今後の展望を教えていただきたいと思うんですが。
そうですね、一つは、うん、やっぱりアジアに力を入れております、うんうんうん、でアジアは日本国内の商品では、うん、他のメーカーさんも同じですがちょっとやっぱり高く値段がついてしまいますので、やっぱり現地向けにローカライズするっていう作業を今ちょうどやってるところで、インドネシアではですからセカンドブランドみたいなのを、うん、発売をしております、うん、2億4000万ぐらい今インドネシアの方いらっしゃいますから、うん、首都移転もありますし、うんうん、でこの需要を、まあ、インドネシアを、まあ、一つの核として取っていきたいなというふうには思ってます。それが一つと、うん、あとやっぱり海外もホテルはいっぱい出てるんです、うんうん、ですからこれは日本品質の先ほどの電動商品とか、うん、これはもうそのままの値段で販売できますから、うんうん、こちらの需要も取っていこうというふうに考えてます、う
ん、なるほど、はい、で今までは窓っていう話だったと思うんですけど、はい、住宅内でのハンギングバーやピクチャーレールなど窓以外への製品展開も進められていると、
そうなんです
ね、この分野ってどんなハンギングバーってどんなやつでしたっけ。
ハンギングバーはですね、はい、要は上からこうぶら下げる物掛けですね。一番はやっぱり衣料品をこうかけておいていただけるっていう、クローゼッ ット代わりにこうかけておいていただけるっていうのがあるんですけど、最近はやっぱり洗濯物も干されると。で特にあの最近は共稼ぎというか、ご夫婦を二人とも働いてて夜洗濯して部屋干しするっていう需要が増えてますから、外の物干しじゃなくって室内にそういうものをつけとくっていう需要が出てきてますんで、それをまあ取り込もうというふうに今ちょっと動いてるところですね。
ピクチャーレールはまあやっぱり絵とかを飾るっていうことですよね。
そうですね、あのやっぱりインテリアに興味持ってる方っていうのはだいぶ増えてきてるように思いますから、そういうものも需要も今高まってるような気がします。
今あれですよね、ミニマリストっていって、あんまり物を持たないっていう人で、家具とかそういうのをやらずにハンギングバーに少しかけたり、まあピクチャーレールでそのモノトーンの壁のところに1枚だけポスターがあるとか、
もうおっしゃる通
りです。そういう感じですよね。
はいはい、
ゴテゴテとせずと。
そうですね。はい。
あとはやはり最近ですと、あの大阪万博、ここ向けにのパビリオン向けに室内の装飾関連かなり引き合いがあったということなんですけど、具体的にはどんな製品で、やっぱ万博効果ってかなり高そうなんですか。
これはまあ実際にはこれから期待っていうところですけども、PR 効果はやっぱあるかなと。で一番あのメインなのはあの、開会式をやった大祭事場なんですけど、あそこ壁一面実はカーテンなんですよ。
そうなんですか。
でカーテンにプロジェクションマッピングでこう映像を映して、で歌手の方が歌ったりなんとかしたりっていう、あれのお仕事をちょっと我々やらせていただいて、でそれはやっぱりかなりあの業界的にはインパクトがあったので、それをまあ PR にして今後需要開拓していこうかなとは思ってます。
なるほど、今後はやっぱり一つは日本の場合そんなに住宅はどんどん新築で建っていくっていうことではないと、やっぱ窓の数はある程度限られると。そうすると窓以外のところと、あとは国外、やっぱここが2つの成長ポイントですか。
そうですね、我々 の、 あのビジネスは国内住宅窓っていうふうに定義してまして、もう領域を広げるんだったらもうこれ反対側やろうと、で国内の逆は海外、住宅の逆は非住宅、非住宅というのはだからホテルとか商業施設で、窓の逆は窓以外ということで、ハンギングバーとかそういう室内6面体すべてを狙っていこうって、まあ、そういうまあ戦略でやってます。
なるほど、で御社でまあ支えているのは人の力、いわゆる人材ということなんですけど、御社グループで何人ぐらい働いていらっしゃるんですか。
大体連結で1000人弱ですね。で当初単体で600名強を務めていただいております。
なるほど、ざっくりと何人がどんな仕事をしているものですか。
営業周りですね、営業を回る人と受注業務、でこれで350名ぐらい役ですね。であと製造工場に、あの外部の加工場に委託してるのもあるんですけども、大体150名ぐらい社員が勤めてます、であと商品開発に50人、でその他バックスタッフにまあ50人、まあ、それで600人ぐらいっていう感じですね。
御社の場合製造拠点ってどこに置いてるんですか。
はい、あの茨城に2カ所と兵庫に1カ所、であとインドネシアに1カ所ございます。
なるほど、国内3カ所、海外1カ所ということ で、 で、ね、インドネシアに関してはやっぱりアジアの拠点ということですか。
そうですね、
だからやっぱりグローバルで生産し、グローバルで販売していく。
これからはそうし
ていきたいと。まあ、これを強みとしていくと、そうですね、いうことですよね。やはり日本品質でやっぱり高いものっていうのは、やっぱり海外でも求められる部分もあるし、まあ、値段が安いやつを求める人もいるということですか。
そうですね。やっぱりあの品質の高いものを提供してっていうのを考えております。
なるほど。そんな御社を支えている人っていうのは、まあ、どこから来てもらわないと、東総に入社しないっていうことなんですけど、一つは、まあ、社長の新卒で入ってくるっていうケースと、やはり経験者採用、中途採用っていうのがあるかと思うんですけど、本社の場合例えば今年の4月って何人ぐらい採用されたんですか。
大体16人新卒であの入っていただきましたね。
なるほど、こんな人にぜひ闘争に入っていただきたいというような、いわゆる新卒に対して望む人物像のようなものがございますか。
そうですね、やっぱりあの、会社っていうのは企業経営もそうですけど、チームワーク、チームスポーツみたいなもんだと思いますので、やっぱり一緒にこう戦うっていうか務める仲間としていいやつかどうかというか、
いいやつ、いいやつっていうのはいいですよね。基準としていいやつ悪いやつってあって、やっぱいいやつとやっぱり仕事したいですよね。
一緒に仕事したいと思うかどうかっていうのは結構大事にしてるところですね。
なるほど、でそういう人に入っていただいたとして、そこからやっぱり育ってもらわなきゃいけない。
そうですね、
やはり人って、その入ってくる時の能力、プラス当然会社に入った後、さまざまな経験を積んで勉強してっていうのはあるかと思うんですけど、例えば研修とか、 まあ、育成、
はい、
例えばこういう制度がありますよとか、はい、こういうことをやってますって何かありますか。
そうですね、もちろん新入社員研修、うん、でそのフォロー研修で各マネージャーになったらマネージャーの研修とか、うん、そういう各階層別の研修は、うん、もう、うん、毎年のようにこう、うん、毎年やっております、うん、でその他にやっぱり自己啓発というかやっぱり自分でこう学ぶ意欲はやっぱり醸成してもらいたいなっていうのがあるので、うん、それに対する補助金というか、うん、あと、まあ、e ラーニングに対する補助金とか、うん、最近であれば取った資格に対して、
うん、
一時金
とか、
はい、毎月の手当とか、うんうん、そういうものはだいたい50種類以上もピックアップメニュー増やして
るんですね。50数種類もあると、
はい、
要は学びたければ自分で選ん で、
ね、はい、
で確かにそれが押し付けられて勉強するより、
はいはい、
自分でやって自分 でそれを少し会社が補助してくれる。
そうですね、
これがやっぱりいいですよね、
はいはいはい、ちょっとその部分にはお金をかけてるつもりです。
なるほど、はい、でそうやって人を育てるということですか。
はい、
なるほど。で御社の場合逃走というのは、はい、そのカーテンレールと逃走がちょっと結びつかないんですけど、はいはい、社名の由来というのはどこから来たんですか。
これはですね、はい、もう創業76年になりますが、はい、一番最初は内装工事屋だったんです、
うん、あ、そうなんですか、
はい、でこれは東京装備工業という、はい、
東京装備工業の逃走からカーテンレールの、
はいは
い、いわゆるその日トップな製造業の方に転身されていた
と、はい、ね、転身したってことですね。
あ、逆に言うと本当に内装をつけてた人たち。
そうですね、昔、ですからもう GHQ が来た時ですよね。椅子張りとか、インテリアっていうか室内の洋風化が始まった時には洋風化の仕事いっぱいありましたから、まずそっちをやって、うんうん、でその中で、うん、まあ、創業者がカーテンレールにチャンスがあるんじゃないかってことで始めたという感じですね、う
ん
う
ん、なるほど、はい。カーテンレールってあれ素材は何が多いんですか。
これは鉄とアルミですね。
やっぱ軽いもので
、はい、そうですね、はい、
なるほど、はい、アルミの加工とかだと、はい、結構やっぱり設備的には大きなものになるんですか。
そうですね、アルミの押し出し自身は我々の方ではやっておりません、うん、どちらかというとこう、うん、鉄をこう曲げていくフォーミングっていう技術があるんですけども、そちらの設備はかなり充実したものを持ってますね、
うん、なるほど、はい、そうか、鉄を薄板を買ってきて、
う
ん、鉄工会社さんから、
はいはい、
それを曲げて曲げて曲げて、
ね、
いい感じにレールにするっていう、
そうです、
ね、ことですよね、
はい、
これが結構まっすぐちゃんと作らなきゃいけないし、
これこ結構難しい
ですね。難しそうですよね、はいはいはい、普通に考えても
創業者が最初技術者を務めてきたのは、うん、自転車 の、
はい、
リムってこう、
はい、
あれも鉄板こう曲げてこうやってるんですけども、
はいはい、
あれの技術者を集めて、はいはい、カーテンレール作れてこういうふうにやったので、うんうん、割とですから日本の中でもそんなにいっぱいいるような技術ではないんですよね、
う
ん、
なるほど、はいはい、まあ、そういう技術がある、技術が本当に技術をあれとして会社が成り立ってると、
はい、そういうことですね。
なるほど、
はいはい、
でこの番組お昼に放送してるんですけど、
はい、
社長ランチ、
はい、
会社はあれですよね、茅場町新華、
はい、
あの辺りにあるかと思うんですけど、はいはい、そうですね、何を食べることが多いんですか。
私ですね、パーソナルトレーナーについてまして、
はいはい、
ですから食事全部こう社名、
はい、社名で送るんです
か。で食べ過ぎたらすぐ怒られるので、
はいはいはい、
もう昼はもうサラダともうプロテインというふうにも決めてます。
はやっぱ怖いですか。
怖いですね。もう自分の子供みたいな年齢の人に怒られますから。
なるほど。
はい。
はい、経営者の方はやっぱり体っていうのは非常に大切にしなければいけないところですよね。
はい。はい
はい、御社、あと、インスタグラムが非常に素敵ですよね。
はい、ありがとうございます。はい。数年前にですね、もう、はい、そういう、やっぱり今までは業者さん向けのプロモーションが多かったんですけども、これからは一般消費者様向けのプロモーションをということで専任チームを作りましてですね、インスタグラム等々の情報発信は強化しております。特に我々の商品こう開けたり閉めたり操作が動画で説明しないとわからないみたいな商品的な特徴があるので、それをもう業界で一番充実させていこうということで、その部署に今お願いしてやってもらってるところですね。
このブラインドがいいなと思った時には、その例えば
そ
の
そ、ね、
大臣というかリフォームの人だったりとかにするんですか。
そうですね、いろんな業者さん
にお伝えしていただくと、
うん、これですっていう型番みたいなものがあって、 それを伝えると、はい、同じやつをつけてもらえるということですか。
そうです、
はい、いいですよね。結局やっぱり人って家にいて生活する中、
はい、
窓ってすごく重要ですよね。明かりを遮るものもあるし いろいろといい感じでやっぱり光入ってほしいっていうのもあるし、なかなかやっぱカーテンの果たす役割って大きいですよね、は
い
は
い、というふうに思っております、
はい、私今日お話伺っててすごく思ったのは、確かに部屋の中で一番大きい家具だなっていうふうに
家具そう言われるとそうですよね、
なので印象が最も大きく変わる決まるところではないかなというふうに思いましたので、私ぜひ気になった方インスタグラムも見ていただければなというふうに思います。
インスタの場合逃走って検索する、なんて検索するんですか、
小文字の TOSO1949 で、
TOSO1949
創業年度なんですけど、TOSO でも出てくるとは思います。
なるほど、
はい、はい、
では藤本さん最後の質問をお願いいたします。
社長の愛読書など何かですね、一冊この番組リスナーにですね、本をご紹介いただきたいんですが、
私繰り返し読んでる本が一冊ありまして、それは経営は実行というのはちょっとあんまり知られてない本なんですけども、これは日経新聞社さんから出されている2003年に出た本なんですけども、要はですね、企業改革をやる実例がその中に書いてある、そうですね、でその結論が書いてあるのは、もう大抵の会社もやることは分かってると、ただ単にやってないことが多いと、でそのやりきれない部分がどういうところなのかっていう実例がちょっと書いてあって、結局はやっぱりそういう弱い自分というか、言い訳を言わないとか、なんかそんなことさえすれば会社は変わるんだっていう結論にこうなるんですけども、もう大変学びの多いというか示唆の多い本ですんで、もう残念ながら廃盤になってますけど、廃刊になってますが、これを繰り返し読んでますね。
漫画家志望だったということですけれども、お好きな漫画は何だったのでしょうか。
やっぱり手塚治虫さんでして、これやっぱりブラックジャックですね。ブラックジャック、それがチャンピオンに乗ってたってことなんですけども、あの20ページ、実際には17ページ18ページぐらいで1話完結なんですけども、これでもうあれだけのドラマが書けるんだというか、もう映画一本見終わったような感想が持てるって、これはもう漫画の素晴らしさを子供の時に実感したんで、もう私の神様は手塚治虫ですね。はい、はい、
ありがとうございます。改めまして本日のゲストは東総代表取締役社長八重島誠さんでした。八重島さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
東証プライム上場 JAC リクルートメントは世界11カ国に展開するグローバルな人材紹介会社です。スペシャリストや管理職の人材紹介を通じて、長年にわたり多くの企業の成長に貢献した実績を持ちます。当社では、役員、CFO、CIO、本部長、社外取締役などの経営幹部層の人材紹介に特化した専門部署、JAC エグゼクティブを構え、企業の経営課題解決を支援しています。経験豊富なコンサルタントが経営課題をヒアリングし、課題解決に導く人材をご紹介いたします。企業の経営改革を担う人材など、経営幹部の採用なら、東証プライム上場、証券コード2124、JAC リクルートメントにお任せください。お送りしてきました経営トップに聞く強みと人材戦略、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストは東総代表取締役社長八重島誠さんでした。スタジオの中でもあなたも少しお話しさせていただきましたけれども、いやー、よかったですね藤本さん。
そうですね、ラジオ日経がある琴平タワーのロールカーテン、実は東総製でしたという形でですねちっちゃくロゴが入ってるらしいので、はい、分かるということですね。
もう触ったらすぐ分かりますよなんて社長もおっしゃってましたけれども、社員の皆さんは職業病で、いろんなホテルとか泊まりに行った時にすぐにカーテンレール見に行ったり、カーテン見に行ったりとかなさってるそうで、
なんかパッと見たら実写製品かどうかは分かると、やっぱり違うんですね。
はい、というのとやはりその会社に対する愛情みたいなものも大変感じましたね。ぜひ繰り返しお話を聞いていただければと思います。終了後はラジコのタイムフリーはもちろんポッドキャストでもお楽しみいただけます。それではここまでのお相手は相場の福の神こと
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなまたお昼やで。
経営トップに聞く強みと人材戦略、この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りしました。